2024年11月19日火曜日、時刻は午前8時33分を過ぎたところです。さて、数学する人生ですね。第3章、情緒とは何か、これがずっと語られてるわけですけれども、その前に先ほどの谷川俊太郎さんの映画ですね、今調べてみましたら2014年の11月公開になっておりましたね。関西の方がいつだったか、今頃だったと思います。なんか季節感としてはもう10年も前かと思って、先ほど2017年ぐらいかなとかって言ってましたけれども、年を重ねてますから10年前もあっという間ついこないなのような感じですね。と、それはさておきで、数学する人生ですね。日本はどうやら物の良さが分からなくなってきている。これは世に無名、自己本位のセンスの闇が深いためだろうかということでしたね。で、続けてこうなっております。先ほど聞かせていただいた絵のことですが、これは赤目に来て川上さん、画家の川上さんとのまだ一緒にいるんですよ。まだ一緒にいるって言うとおかしいですけど、で川上さんから佐竹徳とか、あの画家の人の話が出てきたんですよね。鉄斎とか、あと坂本茂次郎とか宮本武蔵とか、そういうことですが、先にも出てきた話ということで、先ほど聞かせていただいた絵のことですが、佐竹さんの絵にはきっとつつましい深い趣が出ていると思う。さぞ美しい絵だろうと思う。ぜひ一度見たいものである。深い悲しみはもし素直にこれを受け入れるならば、非常にその人を深めるものである。私は高村光太郎の彫刻を見たが、皆非常に良い。分けてもラフ座像や白文鳥は自然の枠を超えていて、深い大自然の愛が全体ににじみ出ている。深い悲しみの体験を持つことは芸術家にとって非常に恵まれたことである。鉄斎の南画も多分自然の枠を超えた非常に良いものであろうと思う。坂本さんの絵は聞く通りならば、はっきり自然の枠の外に出ている。この人の体験したのは長い苦しみである。長い苦しみも深い悲しみのように、その人を深めて時空の枠から解放する力を持っているのであろう。宮本武蔵の日本画についても坂本さんの絵の場合と同じことが言えるのかもしれない。とここまでにしておきましょうかね。キレがいいところなので、この最後のところの長い苦しみも深い悲しみのように、その人を深めて時空の枠から解放する力を持っているのであろうなんですよね。これですから、そういう力を持っている、ですからそれを発揮するこう術、表現する、画家、今ここではね画家たちが上がってますけれども、ですからその表現する術を持つっていうことが、この力を使うことになって、で時空の枠からっていうことは自分を解放するという意味でもありますよね。ですから本当に何か表現するという 術を持つということがすごく大事なんじゃないかなと思いますね。まあ、ここを芸術家にとってというふうなことがありましたが、まあ、アートをすることがすごく大事だから、表現する術がなかった場合にこの力をなかなか発揮できずに、なんかこう深く埋没してしまう、解放することになかなかならないというか。ですから、まあ、自分自身の選択ではなくって、その、まあ、一言で言えば逆境というのがありますね。自分ではどうもできないような状況だ、そういうもので、まあ、長い苦しみと深い悲しみを経験せざるを得なかった時には、やっぱりなんかアートすることを、表現することを、何かそういう術を獲得するっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思いますね。で、それは若松英輔が言ってるように、何かを発表しなくっても、ですから、書くっていうことは、いろんな本当に大きな効用がありますね。書いて、で、書きながら、まあ、その書いたものを自分が目で見て客観視できて、で、それがその何かこう時空かの枠から超える、解放する、そういう、こう時間になるといいますかね、そういうもんじゃないかなと思いますが、まあ、そんなこんなことをちょっとまた考えさせられるお書き押しでしたが、といったところで、時刻が8時40分を過ぎたところです。以上です。